鼓膜というのをご存知だと思いますが、耳で聞こえてくるのは鼓膜が振動しているせいです。ところが鼓膜というのは耳の中に膜として存在しているのではなくて、ひだひだが6ミリほどあります。で、6ミリのひだひだが右と左に両方あるので、まあ、合わせて12ミリ。声帯というのは約25ミリぐらいあるので、1と1と25ミリ、4ぐらいの差があるわけです。耳で聞いた、愛してます、感謝してます、ありがとうと、実は喉を震わして振動させて言っているありがとうとは、耳で聞いた効果1に対して、喉を震わして言った効果が2、自分の体に影響を与えています。わかりますか？今皆さんは隣の人のためを思い、隣の人の健康、幸せを祈って、愛してます、感謝してます、ありがとうと言った。その言った結果として、言われた人も、とてもいい体の血液になったんですけど、実は、一番得をしているのは、声帯を震わして言った方の人なんですよ。わかります？では、もう一度隣の人にやってもらえますが、今度は相手の人の幸せは考えない。自分の損得感情だけで、自分の幸せを追求するためだけに隣の人の肩を借りて、愛してます、感謝してます、ありがとうを言ってみてください。よーい、始め。わかりましたか？隣の人に対して愛してる、大好き、ありがとう言ってあげると、隣の人も元気になるんですけども、実はその結果として一番元気になって得をしているのは自分なんだっていうことなんです。これが宇宙の法則です。投げかけたものが返ってくる、投げかけないものは返らない、愛すれば愛される、愛さなければ愛されない、嫌えば嫌われる、嫌わなければ嫌われないという、しかも宇宙から帰ってくるのは必ず倍返し、つまり耳で言ってもらったこと、聞こえてきたことと自分が声帯を震わして言ったことがまさに一対二である。全部自分の方に返ってくる、倍返しで。人の悪口をどっかで言っている、その悪口を言ってるのが5分間あったとすると、自分の悪口をどっかで10分間必ず言われています。人のことを5分褒めているとすると、どっかで必ず自分のことを10分褒めてくれています。必ず宇宙は倍返し、律儀な宇宙の倍返しっていう標語を覚えておいてください。誰が作ったのって、私が作ったんです。で、今隣の人に、皆さんは隣の人の幸せを祈りながら、愛してます、感謝してます、ありがとうをとりあえず言ってみた。その後に今度は自分のことだけを考えて、愛してます、感謝してます、ありがとうを言ってみた。そして隣の人の体もとってもいい状態になったし、自分の体もとってもいい状態になった。で、その事実をベースにして次のようなことが導き出されます。実は私たちは夫や妻に対して完全犯罪をすることができる。寝静まった夫の耳元で、あんたなんか大嫌いだってずーっと言い続けると、体の水がどんどん悪くなって腐っていってぐちゃぐちゃになって、病気だらけになって夫が死んでしまう。10年で必ず確実に夫を殺すことができる。しかしこの方法には副作用がある。半分の5年で自分が死んじゃう。なのでこの方法を不完全犯罪と呼びます。まだ完成してないんです、この方法論は。で、夫や妻を、では完全犯罪で殺そうと考えるよりも、あそこが痛いとか、ここが辛いとか、体が重たいとか、まあ体が重たいのには理由がもう一つあります。 ただ太ってるっていう場合です。で、体が重たいとか言ってる夫に対して、どうして頑張らないのよ、どうしてちゃんとしなくちゃいけないじゃないとか、遊んでばっかりいるからよとか、酒ばっかり飲んでるよとかって嫌味や皮肉を言うんじゃなくて、寝静まった夫に対して、愛してる大好きありがとうって、起きてる本人には言いにくいだろうから、寝静まった人の耳元で、大好き愛してる大好きありがとうっていう風に言ってると、2ヶ月3ヶ月経っていくうちにどんどん元気になっていきます。そしてもっと働いてもっと稼いでくれます。完全犯罪よりはこっちの方が効率がいい。で、実は自分の目の前の子供に対して荒探しをして、どうでもない、こうでもない、もうちょっとちゃんとしなさいとか、ああしなさいとかって、そうやってあじゃこじゃ、あじゃこじゃ言ってることで、実は子供はものすごくエネルギーダウンしていって、疲れ果てて、どこにも行きたくなくなってしまうという、そういう構造になっています。で、私のところには3月、6月、9月、12月の8の日に、この右脳の、右脳の45度40センチ上に、22センチほどのもやの塊がいてくださるんですけど、この方を、守護霊とも言います。別名おかげさまとも言いますが、で、肩の上にいつもいてくださるので別名四十肩とも言います。で、セカンさん55ですよねって言った人がいて、そうですよって、50肩って言うんじゃないんですかって、全然わかってない。その人は四十肩じゃないと落ちないんだって、これは。で、この右脳の45度40センチにいらっしゃる22センチのもやの塊の方が守護霊という方で、皆さんも全部いるんです。一人一体ずつついてますが、この方が3月6月9月12月というのにメッセージをくれます。宇宙の仕組みみたいなものについて、今まで35年の間にだいたい170個ぐらい、その宇宙の仕組みをいただきました。一番近いものが12月8日に来たメッセージです。で、ここは白板がないから一応言葉で言うだけ言っときます。お返しの法則、人間を元気にするベスト3のエネルギーが、かとえとし、かとえとし、感謝、笑顔、称賛というものだそうです。例えば子供が、お母さんが買い物に行ってる時に、洗濯物を取り入れてくれたとする。雨が降ってきたから。で、その時に、感謝。ああ、何々ちゃんありがとうって、あなたのおかげでね、洗濯物が濡れないで済んだ。本当にありがとう。笑顔で、で、本当に気の利く子で、ありがたくて嬉しくて、あなたはやっぱり普通の子と違うわって言って、称賛をしてあげる。で、そういう風に笑顔でありがとうを言って称賛をしてあげると、その子は元気になってエネルギーが補填される。そしてまた何かをやってあげようと思う。こういう風にエネルギーを補填していくのがエネルギーのベスト3。その3つのエネルギーを浴びせかけると相手は元気になるらしいということです。で、この反対の概念、お返しの法則、かとえとしの反対の概念、感謝の反対の概念は、不平不満口泣き言悪口文句というものですね。で、笑顔に対する反対の概念は、不機嫌というやつですね。それから、し、称賛に対する反対の概念は、硫酸と塩酸ということですね。違いますよ。称賛の反対は、荒探しということになります。そして、この、不平不満口泣き言悪口文句と、不機嫌と、荒探しというのを、子供だとか、夫だとかに浴びせかけていくと、相手はどんどんどんどん元気がなくなっていきます。で、元気がなくなるということは病気がちになるということです。で、 子供が学校行ってて不登校になったりっていうのも結局エネルギーダウンなんです。エネルギーがダウンしちゃったから外に出かけたい気分にならない。エネルギーダウンをして主婦がなかなか外に出なくなるっていうのはこれデブ症って言いますが、実はデブという言葉の語源がデブ症から来ています。人間は活動的に行動的に走り回っているときは太りません。実はデブの語源がデブ症であるっていうのを覚えておいてください。外に出なくなったところから太り出すんです。わかりました。まあ、この会場には関係がないと思いますけど、それで反対側の3つの概念、不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句、それから不機嫌、それから称賛に対する荒探しっていうのをこの3つをやっていくと、肉体的に人間がどんどん衰えていってエネルギーダウンして体が弱まっていきますけど、体が弱まってもさらにその3つのエネルギー、マイナスエネルギーが降り注ぐと、今度は魂のエネルギーダウンが始まります。何になるか、うつ状態というのが始まって、その結果としてうつ病というものになります。ですからうつ状態、うつ病の人というのはエネルギーがダウンしている状態なので、本人が治すこともできるし家族が治すこともできるという方法論を一応言っておきます。反対の話を先にしましょうか。どんなに元気な人でも次のような言葉をずーっと言い続けると3ヶ月後に確実にうつ病になれる。何の役にも立たない情報ですけど、辛い、悲しい、つまらない、嫌だ、嫌いだ、疲れた、不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句、恨み言葉、憎しみ言葉、呪い言葉なんてどんなに早口で言ったって、呪い言葉は呪い言葉です。わかりましたか。で、こういうふうに否定的な言葉をたくさん言っていくと、どんなに健康な人でも3ヶ月後にうつ病になることができます。おめでとうございます。で、まともな生活をしたくないって、もうこんな、めんどくさい世の中は嫌だわっていう人は3ヶ月後にはうつ病になることができるので、自分が壊れたい人はぜひなってみてください。で、実はこの反対のマイナス言葉を3ヶ月間言い続けていると、うつ病になれるという事実が分かったんですが、この事実は逆にそれを裏返しにすると、ある現象が浮かび上がってきます。いいですか？嬉しい、楽しい、幸せ、愛してる、大好き、ありがとう、ついてる。こういう肯定的な言葉をずーっと3ヶ月言い続けると、うつ病だった人が健常者に戻るということです。エネルギーダウンしてる人は、自分自身の言葉、それから自分に浴びせられる言葉の中に否定的な言葉が多いので、その結果としてエネルギーダウンしちゃったということです。で、皆さんは何気なく使ってる言葉っていうのが何でもない、何気ないと思ってますけど、実は一つ一つの言葉がものすごいエネルギーを持っている。で、言葉の一つ一つでものすごく元気になったり、ものすごく落ち込んだりする、そういう言葉の力というのがあります。例えば皆さんをちょっと元気にしてあげようかな、言葉の力で。10年に1回ぐらいね、ものすごい綺麗な人がその会場をぎっしり埋めてることがあって、そういう時は私も緊張してすごく喋りにくいんですけど、今日はものすごく喋りやすいです。あげさまって。ものすごく喋りやすい。元気になりましたか？で、そういう一つの言葉によって人間をとっても元気にすることもできるし、ドーンと落とし込むこともできるんです。で、実は言葉の力っていうのはあんまり馬鹿にしない方がよくて、実は一つ一つの言葉の力で人間が体のバランスを壊したり崩したりっていうことがかなりあるみたいです。ある病院の副院長の話、 この副院長が勤めていた、今はもう3年ぐらい前にこの人辞めてしまったので、この病院は実際にはこういう形では機能してないので、今更その病院の名前を教えてくれって言われても意味がないんですけれども、とりあえずその副院長が15年間副院長として働いていた、勤めていたある病院の話。ここは末期がんの人ばっかりが集まってくる、まあ精神的なケアをするような病院であった。西洋医学の病院なんだけど、東洋医学的なというか、まあ、心の話もたくさんするような病院だったんですね。で、私も招かれてその病院で患者さんを相手に講演をしたこともあるんですけれども、その人と二人で喋っていた時に、その副院長がこんな話をした。乳がん、子宮がん、卵巣腫瘍の人たちには共通項があるんですよねって言った。共通項というのは小林世界にとっては宇宙の法理法則を紐解く非常に重要なポイントなので、それは面白い、ぜひ教えてくださいと言った。で、いやー、乳がん、子宮がん、卵巣腫瘍の人の共通項ってのは面白いんですよ。私は膝をポンと叩いて、わかりました、共通項全部女でしょう。当たり前です、当たり前ですと言われました。で、実はこの乳がん、子宮がん、卵巣腫瘍の人たちに人格上の共通項があるというその副院長の話なんです。どういう人格上の共通項か、いいですか？女になんか生まれたくなかった、男に生まれてきたかった、今度生まれてくるときは絶対男だっていう風に思い続け言い続けてきた人ばっかりだそうです。どういうことか。女であることをさんざっぱら否定してきた結果として、わかりました。じゃあ女性で亡くなっちゃいましょうねって自らの意思で自分の体の女性特有の器官を切り取るように動いたということです。皆さんは何気ない一言が何でもないと思ってるでしょうけど、実は何気ない一言が自分の肉体までもコントロールしてその通りにしてるということをぜひ覚えて帰ってください。そしてこのことをもう一歩二歩先へ進めて考えます。いいですか？自分の人生について辛い、悲しい、つまらない、嫌だ、嫌いだ、疲れた、不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句、恨み言葉、憎しみ言葉、呪い言葉を宇宙の現象に対して常に否定をしながら、嫌だ嫌だ、嫌いだ嫌いだ、疲れた疲れたって言っていくと、わかりました、そんなに生きてるのが辛いんだったら早く死んじゃいましょうねって、体が壊れる、誰のせいでもありゃしない、みんなオイラのせいなのさ。実は皆さんはストレスを感じて自分の体が壊れていくのは、周りがそういう現象を自分にストレスを与えるからだと思ってきたからかも、思ってきたかもしれませんが、実はストレスを与えているものというのは宇宙には存在しなくて、ストレスを感じている私が存在するだけなんです。さっき言いましたよね。では私が関心を示さなかったらという話をしましたね。その話と今の話が関わってきました。ストレスというのは、ストレスを与えるストレッサーが宇宙的に存在するのではなくて、私が勝手にこれをストレッサーだと決めた、その結果この人にとってストレッサーになった。では夫が、シュートが、シュート目が何言おうと全然気にしない人になったら、ストレスなんかどこにもありません。わかりましたかね。で、その宇宙の現象に対して辛い、悲しい、つまらないと、いちいちいちいち否定的な論評評価をする自分をやめる。金輪際、そういう否定的な言葉を言うのをやめる。ついこの間、忘れもしない、1週間前か2週間前か3週間前か4週間前、忘れてるんです十分に、ある人が二次会で、まあ講演会が終わった後でお茶会 会でね、こんなことを言った。私の夫というのがものすごく気の荒い人で、結婚して30年間怒鳴り続けて怒り続けて激しい声で私を罵倒し続けて、で、私は穏やかな優しい柔らかな日々が好きなんですけど、私自身にはどうしようもないじゃないですか。この夫をどうすればいいって言うんですかっていうふうに私に質問した人がいる。わかりました？事情が。で、私の方はそこで言った一言。だから何？だって夫がひどい人で激しい人で私に罵詈雑言、こうぞこんなび、もうずっと浴びせかけ続けるんです。だから何？皆さんこれ覚えておくといいですよ。だから何？で、丁寧な場合はで何が問題なんですかっていうことになるんですけど、一応同僚とその目下の人に対してはだから何？いいですか？だから何？その人は一生懸命懇切丁寧に説明するんです。だって夫が30年間ずーっと私に罵詈雑言、こうぞこう激しいことは分かりました。だから何？だからどうすればいいんですか？あなたはじゃあ離婚をしたいんですかって私は聞いたんです。離婚をしたいのであれば、その夫の悪口を言うのをやめてにっこり笑って離婚をしなさい。離婚をしたくないのであれば、罵詈雑言、悪口を言ってるんだという悪口をやめて黙って一緒に暮らしていきなさい。離婚をするんだったら何にも言わないで、夫の悪口を言わないで離婚しなさい。離婚しないで一緒にずーっとやっていくんだったら悪口を言うのをやめて黙ってついていきなさい。どっちかです。だから愚痴や泣き言を言ってる意味はないんです。愚痴や泣き言を言って別れる気もない、何の意味もない。それはだから何？わかりました？言ってることが。別れたいんだったら別れればいいんです。別れたいんだったら別れればいい。別れるにあたって愚痴や泣き言や相手の悪口を言う意味はないんです。全然別れたいんだったらさっぱりと別れればいいんです。別れる気はないんだったら愚痴や泣き言や相手の悪口言うのはやめなさい。意味がないから。わかりました？皆さんはこれから誰かに相談を受けて、うちの夫がこうで、うちの仕事がこうでって、だいたい仕事っていうのは出来が悪いので、だいたい蹴りたくなるんですよ。シュートって蹴るもんだから。だいたいシュートって蹴りたくなるものである。これは作家の家に多い。で、この作家は自分で文章を書くときに私とかね、僕とか書かない。俺俺俺俺俺って書いてる。これ作家に詳しい人だけわかる話です。で、いちいちいちいち自分の夫だとか妻だとかの悪口を言って、で、どうしたらいいでしょうっていう暇があったら、文句があるんだったら黙って文句を言わないで別れなさい。別れる気がないんだったら文句言うのやめなさい。じゃあどっちも文句言っちゃいけないのって、どっちも言う意味はないんです。わかりましたか？小林正観の話がつまらないとか言うのやめなさい。つまんなかったら黙って次に聞きに来なければよい。ね？ねえ。どっちかなんです。だから、別れるんだったら別れるでいいから文句を言うのはやめなさい。宇宙の出来事に対していちいちいちいち論評評価して文句言うのやめなさい。ということです。わかりましたかね？で、その何気ない一言というのが、実は自分の体を蝕んでいくんだということをぜひ頭に入れて今日は帰ってください。いいですか？辛い、悲しい、つまらない。辛い、悲しい、つまらない。嫌だ、嫌いだ、疲れた。不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句、恨み言葉、憎しみ言葉、呪い言葉、こういう風に自分の目の前にある現象についてありとあらゆることが気に入らない、気に入らないって言っていると、その結果として、わかりました、そんなに生きるのが大変なんだったら早く死んじゃいましょうねって、体自身が反応して壊れ始めるということです。わかりましたね？では反対に、自分の目の前に起きてくる現象について、一つ一つのことについて、嬉しい、楽しい、幸せ、愛してる、大好き、ありがとう、ついてるっていう、これ7つの言葉を七福神ならぬ祝福神と名前をつけました。 宇宙の出来事を一つ祝福する言葉です。嬉しい、楽しい、幸せ。この嬉しい、楽しい、幸せという3つの言葉の頭文字を取って、私は歌司会っていう会を作ってまして、今650人ぐらいの日本中の会社の社長が集まった会を作ってますが、異業種交流ネットワークですが、どうしたら儲かるかとか、どうしたら売上が上がるかを考えるのではなくて、どうしたら嬉しい、楽しい、幸せと言ってもらえるか、それだけを考えていきましょうねっていう回です。だから小林世間は講演はしますけれど、頼まれて講演はしますけど、いい話をしてやろうなんて気はさらさらありません。ただ帰る時に、内容はなかったけど面白かったよねそういうふうに言ってもらいたい、嬉しかった、楽しかった、幸せだったと言ってもらいたいという気持ちでは喋ってますが、この人たちになんか世の中変えてもらいたいとか、この人たちをなんかある運動の方向に担おうとか全く思っていません。一応年間に100回以上講演会をしている人が日本には100人ぐらいおられるんですけども、その100人の中に、私も年間300回講演会しているので、その100人の中に小林世界も入りますが、その100人の人の中で小林世界がナンバーワンだというものが1個だけあります。自慢をさせていただきますが、実は100人の中でナンバーワン1位だというのがあります。聞きたいですか？一応聞いてもしょうがないと思いますけど、一応1位だというのが1個だけあります。使命感のなさ全く使命感ありません。しょうがなしに喋ってるだけです。回転寿司の日曜の夜みたいなもんです。しょうがなしにです。子供がみんな食べちゃうので、しょうががな全然残っておりません。で、何にも使命感はないんですけど、じゃあなんで喋りに来たのって、しょうがない、頼まれたからです。じゃあ頼まれなければ来なかったのって、来ませんでした。じゃあいやいや喋りに来てるんですかって、いやいや来てるんでもないんです。じゃあ好きで来てるじゃないですか、好きで来てるんでもないんです。じゃあいやいや来てるじゃないですかって、いやいや来てるんでもない。じゃあ好きで来てるじゃないですかって、好きで来てるんでもない。じゃあいやいやって、そうするとね、富山金さんが出てきてね、好きなのか嫌いなのかはっきりしろいとか言う、この桜吹雪が目に入らねえかとか言ってね、遠山金さんともかくとして、水戸黄門っていうのはなかなか面白いところがあって、風車の屋敷が水戸黄門にこういうふうに言ったシーンがあります。ご隠居、この宿はサービスのいい宿ですな、つった。江戸時代にサービスって言葉がない。さらに面白いことに、里見小太郎演ずる助さんが、なんとかの八兵衛、うっかり八兵衛、という人に、峠を登ってくる八兵衛がいるんですけど、その八兵衛に向かって、八兵衛が、うっかり八兵衛がものすごい大汗をかいて、ご隠居、そろそろ茶店で休んで団子食いましょうよっていうシーンがあって、本当に汗をかいてるので、あれを本当にロケしてて暑かったんだと思うんですけど、で、その大汗をかいた、八兵衛に向かって、里見光太郎助さんが叫びます。八、ファイト。あの番組はおかしい。おかしいというのは、その脚本家がそういうのを書いたとしても、いい、まあ仮に間違って書いたとして、どうしてその遠野英二郎もわかんなくて、ディレクターもわかんなくて、読み合わせしてる俳優一人一人がわかんないんだろうかって、とっても不思議なものがあります。はい。ついこの間って言っても、今、東京方面では、よろずや金之助さんがやっている、子連れ狼の再放送やってるんですけど、よろずや金之助、ニッと笑うと、この時に金歯があるんですよ、一つ。江戸時代は金歯はない。なんでそんなの美術の人がわからないんだ。いろいろ言いたいことが多々ありますが。ね。で、西部警察っていうのが、石原プロが作ってたのがありますが、石原プロっていうのは全部そのフィルムで出来上がったものを1時間分、正確にはまあ45分分ぐらいですけど、それを1本収めて、1本1000万とかっていうので収めて、それでテレビ局はそれを1000万で買い取って、コマーシャルをくっつけて4000万、5000万で売ってるというような、まあプロダクションの走りですね。 パトカーが犯人の車を追っかけているのと、追っかけているパトカーと、その車は全部石原プロの所有物であり、それが一個炎上するとまた別なの中古車買ってこなくてはいけませんから、あんまりその役に立たない炎上の仕方はしたくないわけですよね。で、なるべく車を壊さないようにして、で、炎上するときにはちゃんとフィルムになるように炎上させるっていうので、犯人の車が逃げていきますね。で、後ろにパトカーが5、6台、ワンワンって追っかけていきますね。犯人の車が右に曲がるときに右のウインカー出しますね。ピッピッピッピッピッピッ。犯人はウインカー出さないって。後ろのパトカーを巻きたいんだから。右に曲がりますよ、左に曲がりますよって教えたんじゃ意味がないでしょうが。わかります？言ってることのおかしさが。はい。で、とりあえず、遠山金さんの話に戻ります。水戸黄門から突然に。で、遠山金さんが好きなのか嫌いのかはっきりしろいって言うと、私の方が金さんねーって言って、口答えをするわけです。で、金さんねーって言われると、長屋の方だと、金でございますとか言って。銀でございますっていうのが出てきたりするんですけど、名古屋だと受けるんだけど沖縄では受けないというのが分かりました。名古屋の人は金さん銀さんよく知ってましたから、金でございますっていうのと銀でございますっていうのが非常によく受けたんですけど、沖縄はダメだこりゃですね。ダメだこりゃ。で、とりあえず金さんね、実は人間には好きだか嫌いだかの二つの選択の他に三つ目の選択があるんですよ。三つ目の選択とは、好き嫌いを言わない。好きだ嫌いだではなくて、ただ淡々と生きるという三つ目の生き方がある。この三つ目の生き方を選択する男を、第三の男と呼びます。第三の男にはテーマ曲があって、タンタタンタタン、タタン、タンタンとです。好きだの嫌いだのいちいち言わないで、ただ自分がやる羽目になったことを淡々とやっていけばよい、というだけなんです。そして、自分の目の前に起きてくる現象について、いちいち論評評価するのをやめる。特に、マイナスの否定的な論評評価をするのをやめる。で、論評評価でマイナスの言葉を言えば言うだけ、そんなに生きてるのが辛いんだったら、どんどん早く死ぬ方向に行きましょうねって自らの体が反応するということで。そして、それが実際に皆さん分かったら、今度は自分の方から積極的に体を治す方向に取り組むこともできる。それは自分の口から出てくる言葉を全部嬉しい、楽しい、幸せ、愛してる、大好き、ありがとう、ついてるというものに置き換えていく。カレーを食べるときに福神漬けなんか食べないもんね。これもラッキーよ、あれもラッキーよ、多分ラッキーよ、きっとラッキーよ、これは愛のラッキョーかって言うんですけど、で、九州の方行ってすごい山奥のいい露天風呂がたくさんありますね、あちこちに。まあ旅行作家だからよく知ってますが、で、ちょっと秋から冬にかけては寒いから、ちょっと露天風呂に出るときには、ドテラだとかタンゼンだとかなんか引っ掛けるものが欲しい。引っ掛けるときにはドテラやタンゼンではなくて、やっぱり引っ掛けていくのはハッピーを。わかりました？で、私はっていう女の子が、まあ女性がいるとして、私は小学校の頃におじいちゃんに、学校の門までずーっと乗り物で往復してもらったので、送り迎えしてもらったので、拉致されたり誘拐されたりすることがなかった。すごい幸せな時期だった。ああ、幸運期っていう話がありますね。嬉しい、楽しい、幸せ、愛してる、大好き、ありがとう、ついてる、ラッキーだ、ハッピーだ、幸運だ。こういう風にありとあらゆることを自分の中でね、言っていくと、その言葉によって自分の体の中の細胞が変化をする。そんなに生きてるのが楽しいんだったら、もっと 長生きするようになっちゃいましょうねって言って、今まで壊れていた体さえも細胞さえも修復を始める、自らの力で、ということをぜひ覚えておいてください。だから、言葉が肯定的な人というのは病気をしにくい、言葉が否定的な人というのは病気もするし、肉体的な病気もするし、精神的にも病むことが多いみたいだ。そして肉体的に病気をしたい、精神的に、病むことが好き、なるべく体も心も壊れていった方が自分にとって楽しいと思う人は、どんどん否定的な言葉を言ってみてください。必ずそうなるから。逆に今心身ともに疲れていて元気がない人は、人から浴びせてもらうのもいいんですけど、自ら嬉しい、楽しい、幸せ、愛してる、大好き、ありがとう、ついてるというような言葉を自分で言い続けると、浴びせてもらう言葉の効果が1に対して、自分の喉を震わして言った効果は2です。だから一番効率よく自分が元気になることができる。そして嬉しい、楽しい、幸せ、愛してる、大好き、ありがとう、ついてるっていう言葉が覚えきれない人は、7つの言葉が覚えきれない人は、一番この7つの言葉の中で効率が良くてものすごく力を持っているのが、ありがとうという言葉なので、この言葉だけ言い続けて元気を取り戻すことができるんです。で、忘れもしない、4年前か5年前か6年前か7年前です。忘れてるんや。京都大阪でこれ喋ると前の方の人が忘れてるんやって言ってくれ。4、5年前に40年ぐらいでね、ラスベガス行ったんですよ。セドナっていうとこ行って。で、その帰りにラスベガスっていうとこ寄ったんですけど、空港に降り立ってバスで30分ぐらいで街の中に着いてホテルの前に着きました。で、私は一応責任者なので一番前に乗っていて、一番最初に降り立ちました。その後にみんなが続々と降りてきます。降りたのが夜8時ぐらいだったので、全部360度がものすごい華やかなネオンサインです。ラスベガスっていうとこは。思わず言いました。すごい。まるでラスベガスみたいだ。ラスベガスやってみんなが言ってくれてすごく幸せだったんですけど、無視されるとすごく寂しいですよ、その時は。で、一応忘れもしない4年前か5年前か6年前か7年前。いまいちですね、タイミングを失ってますね。もう一回言ってみますか。忘れもしない4年前か5年前か6年前か7年前。やっぱり大阪のノリとは違うみたいな。まあ東京湾のノリっていうのもあるんですけど、これ浅草ノリと言います。
青函さん違うんですよ。沖縄はね、忘れてるんやとは言わない。あい、忘れてるさーって言うんですよね。
忘れてるさー、そう、忘れてるさーって言うんですって。そうですか。
って言えば言えるよ、言えますよね。
では言ってみ、
やってみましょう。
では言ってみます。忘れもしない4年前か5年前か6年前か7年前。
はい、忘れてるさー。
あ、こっちの方は元気なのね、みんなね。で、一応ね、49歳の時だったんですけど、頭が半分ぐらい白かったんです、私。頭が白いって中身の話じゃないですよ。外見の話ですよ、外見の話。中は今も白いかもしれないけど。で、白髪が半分ぐらい進行してたんですけど、ある人がアトピーだった。26年間ずっと。で、26年アトピーだったのが、なんと、一ヶ月で26年の後、アトピーがね、治ったっていう話。どういう風にして治したかっていうのをその人が教えてくれた。すべての水分を取るときに、その水分に向かって、お茶もコーヒーも紅茶も、それから味噌汁さえも全部水分取るときに、水に向かってこう言った。私の体を正常な細胞にしてくださってありがとうって言った。それを言いながら飲んだら、2ヶ月で腫れが引いて、2ヶ月でかさぶたが全部取れたそうです。で、全身のかさぶたが取れたので、それを接着剤で貼ってあって、今鎧のように姿がこの、気持ち悪い。 で、その話を聞いて、私自身は49歳の時に別に体に悪いところがなくて、まあ顔の配置がちょっとずれてるのはしょうがない。笑えるか。人の話笑えるかっていう問題もあるんですけど、とりあえず、その顔の配置がずれてるのはしょうがないとして、で、どこも悪いところがない、痛いところもないし、重たいところもないし、体型も全然変わらないし、よく食べられるし、というので、困った結果、あ、頭の毛が少し白いよねっていうことに気がついたんです。で、水に向かってその情報を与えると、どうも体の中 70% の水がどうもそのようになってくれるらしい、という唯物論に気がついて、私自身が人体実験を始めたわけ。そして、体を若返らせてくださってありがとうと言いながら、すべての水分取るときに言って飲むようにした。1ヶ月で真っ黒になってしまった。今55歳です、私。この頭の毛は染めておりません。染めてないんだったら剥がれるだろうっていう人がいるんですが。剥がれません。剥がれないんだったら上手に植えたんですねっていう人がいる。植えてもいないんです。これは全くの地毛。若い頃から全く何にもいじくったことはない。で、49の段階では半分白かったんですけど、なんとわずか1ヶ月で真っ黒になった。水というのは人間の体の 70% を占めている。その水に対して情報を与えると、人間の体はそのようになるみたいです。で、その人間の体の水プラス目の前に存在している宇宙の水蒸気も同じ水です。この水に対しておじいちゃん大好きとか姑さん大好きとかって本人がいるところではまかり間違っても絶対言えない。顔を見たら恨みと憎しみしか湧いてこない。本人を見たら絶対言えないけど、本人がいないとこだったら言えるというところでその言葉を言っていくと、その言葉の情報を持った水蒸気がその通りに綺麗な結晶になって、その結晶が全部情報を伝えていきます、隣の水蒸気に。そしてその水蒸気、綺麗におじいちゃん大好きという結晶を持った水蒸気がおじいちゃんから吸い込まれると、3ヶ月ぐらい経ったとこでおじいちゃんの人格が変わります。なぜこの人を変えることができないかって、愚痴や泣き言や文句やイライラをずーっと投げかけてるからですよ、自分が。わかりますか？私は今目の前にここに存在してる人みんな30秒後に惚れさせることできますよ。やりませんけど、一応選ぶ権利があるので。それは簡単なことなんです。ここに水蒸気がある。この水蒸気に向かって、今最前列の人がみんな、この私の言った水蒸気を全部吸い込むことによって、みんな私に惚れるようにって言ったら、その通りの水蒸気を吸い込むのだから。でも惚れませんように。めんどくさいので。で、例えば自分が好きな人と結婚したいっていう時に、なんで私がこんなに必死になって思ってんのに、あの人は同じように思ってくれないのよって恨みと憎しみの想念を投げかけていると、恨みと憎しみの想念の結果としての水蒸気がずーっと伝播していって、その人の鼻から口から吸い込まれます。だからこの人を好きになるわけはないんです。わかりました？実はさっきのスプーン曲げと全く同じ。自分がある結果を想定して、その想念の通り、思い通りにしなくちゃいけないと思ってる人はならない。そうならなくていいけど、そうなってくれたら嬉しい、楽しい、幸せ。でもそうならなくていいけど、でもそうなってくれたらありがたい。喜びの上乗せだけを乗せて考えると、そのようになる可能性が高い。30日に1回しかデートができない。30日に1回デートができると、その日は私にとってものすごく幸せって思ってる人の恋愛は成就する。なぜならば30日に1回喜びが上乗せされるだけで恨み事がゼロだからです。ところが30日のうち29日はデートができなくて辛くて苦しくて悲しくてって言ってる人は、29日分恨み事と憎しみ事を宇宙に向けて発しているので、 相手はその恨み事の水蒸気をずーっと吸い込んでいくので、この人との関係が苦しくなってくるわけですね。だから会えない29日が辛いのではなくて、会える1日が幸せだというふうに思った方が良いですよ。だから自分の思い通りの子供にならないって、子供が成績が悪いとかっていうところに荒探しをするんじゃなくてね、ちゃんと両足で歩くことができて、両手で食べることができて、二つの目があって、二つの耳があって、あら、うちの子は目が三つだわ、そんなことはない。で、ちゃんと自分を親を親だと思って、お母さんと呼んでくれて、お父さんと呼んでくれてって、それだけでものすごく幸せなんだっていうことに気がついた方がいいわけです。で、うちの子供に来てくれてありがとうって、称賛と感謝と、笑顔を浴びせかけていると、その子供はどんどん元気になって、お母さん肩揉んであげようとかね、そのゴージャスなウエスト周りなんとかしてあげようかとか、ちゃんと手でつかめるとか、これをつかめないようにしてあげようとか、いろいろ考えてくれるわけです。はい。で、実はあ、20分だからそろそろあることをやらなくてはいけないんですけども、ちょっとね、2月8日に本ができたんです。1年半ぶりに私の本が、天才たちの共通項、今日話してきた話、いろんな現象に共通項がありますっていう話をしてきて、で、実は天才と呼ばれる人に共通項があったっていうことに気がついた。10人の人の、人生をずーっと本で辿っていって書き出したんですけど、美空ひばり、手塚治虫、野口英世、アンデルセン、チャップリン、福沢諭吉、それからライト兄弟、モーツァルト、あと二人が出てこないですけど、で、10人の人の一生涯をずーっと追っていて、母と子の関係というのをずーっと調べていった結果、ある共通項が出てきた。同じ母親が存在した。同じ母親があって、一人の母は200年にわたって産み続けたという意味ではありません。それは大変だったと思いますよ。200年でヨレヨレになって産むのは大変です。同じ母親がいたというのは、同じタイプの母親がいた。それは、あなたがあなたでいい、条件付きの愛ではなくて、いい子になったらとか、成績が上がったらとか、一番になったら、ナンバーワンにならなくていい。もともと一つのオンリーワンって。誰もわかってないですかね、この人。もともと、そのナンバーワンになったあなたは好きなのよ。ナンバーワンじゃないあなたは嫌いなのよって言ってる親多いんですけど、条件付きの愛というのは、愛してるとは呼ばないんです。愛してるというのは、I love you because you are you なんです。あなたがあなただから大好きなのって言ってる。で、こうだから好きで、そうならないあなたは大嫌いよっていう親は、その子を愛してるとは呼ばないんです。で、天才というのは、まともな普通の人になりなさいと言われた子供ではなくて、あなたがやってることを、大好きなことをお母さんは心から応援する。好きなことをやりなさい。って言って、学校の先生からも父親からも庇護をしてあげた。その子供に直接非難の声がいかないようにしてあげたというのが、それが天才を育てた母親。一言で言うと、子育てをした母親はいない。子育てをしようと思えば思うほど自分の思い通りにしようとしているということです。自分の思い通りにするということは、自分の思いの外の人間は認めないということです。で、その母親の枠内を絶対出ない子供というのは絶対に天才にならないんです。もともと子供はこんなにすごい可能性持ってるんですけど、母親が子育てを始めた瞬間に母親の枠内でしか育たなくなるということです。母親が自分の思いの通りに子供を育てるんじゃなくて、あなたが特別に神からもらった興味関心をお母さんはどこまでも支援をし続けるっていう関係になれると、子供が全部天才になります。 そういう関係なので、子育てをしない母親になってみてください。で、今の話で疑問が生じるかと思います。母親が共通項でそういう母親だった。では、父親は？父親は天才育てるのに何の関わりもない。天才を育てるのは女親だけ。では、父親の影響を受けている子供もいるじゃないですか。いいですか？母親が子供の心に 100% 入り込んだ場合に、この子は天才になる可能性がある。天才というのは 100% 母親が入り込んだ子供である。で、母親が口うるさかったり、荒探しをしたりというタイプで、母親がこの子の 60% しか入り込めなかったとすると、残り 40% に空きがあるとこだけ父親は入り込むことができる。しかし父親が入り込んだ子供はもうすでにその時点で天才にはならない。天才とは 100% 母親が入り込んだ人だけです。では父親は何のために存在するの？母親が安定的に子供に接することができるように、経済的に精神的に安定を与える役割だけ。じゃあ子供を全然父親関係ないんじゃない？だから余った分だけ父親が担当できるんです。男はかわいそうなんです。さらに言うと、男性人は 4000cc の血液のうち 1000cc を失っただけで死んじゃうんです。出血多量ってやつで。ものすごい弱いんですよ男は。女性人は 4000cc ある血液のうちの 3000cc 失ってもまだ死なないんです。で、1000cc 失った時点で死んでしまう男の弱さというのを男は十分に本能的に分かっているので、弱いということを示したくないがゆえに強がってみせる。つまり 2000cc 失ってもまだ死なないんだというふうに虚勢を張ってえばって見せているのが男というものです。 3000cc 失ってもまだ死なないという強さを見せてはいけないというところで横座りしてヨヨと泣いたりして、ちょっと弱いふりをして実は 2000cc 失ったら死んじゃうのよねって装って見せてるのが女というものです。 2000cc の嘘を付き合ってるところで微妙に折り合ってるわけ。わかりました。今会場の女性にくれぐれもお願いしておきます。弱い者いじめしないで。男性人はものすごく弱く、かろうじて生きてるのですから。強そうに襲ってるけど、かろうじて生きてるのだから。で、特に男性の方は、称賛というのと、その感謝というのと、さっきのお返しの法則、笑顔というのがたくさんあるとものすごく反応しやすくて元気になりやすいようにできています。はい。女よりも男の方がそれを求めているわけね。それがないと生きていけない。男性はヘロヘロになりながら生きてるわけ。やっとかろうじて。で、皆さんは、女性は例えば夕焼けを見て、あるいは紅葉を見て、わー綺麗だって30色ぐらいの色の認識をするんですけど、実は女性が見てる30色の色を男は見ると15色にしか見えないんです。男はね、女性の半分しか能力がない。雑に作ってある、神様によって。で、その緻密に優秀に作られてる女性が子供の心に 100% 入り込んだ場合には完璧に天才になる。男の親が入り込むような女親だと、その子は普通の子供にしかならない。で、じゃあ今までの子育てはもうどうしようもない。18まで来ちゃったからもうこれからどうしようもない。大丈夫。孫にかける。あと、もう一つ。 ね、この話をしたら、うちの夫がダメだったのは私のせいだったのねって言った人がいるけれども、実は親子関係だけではなくて、身近な女性がその男性を元気にしたり、パワーアップしたりすることになっている。妻の称賛が必ず夫をやる気にさせたり、妻の荒探しが夫のやる気を失ったりするんです。男は偉そうだけど強そうだけど、身近な女性の称賛がないと生きていけないの。塩酸でも硫酸でもダメなの。やずやの構図でもダメなの。あれは酢酸というやつですけど。わかりましたか？ね。だから、称賛あるのみ、ということで。で、そのありがとうという言葉をね、みんなで浴びせかけると、みんなの体の中の細胞がものすごくいい状態になるということで、今日最後に、みんなでありがとうの言葉を浴びせ合いましょうって司会者の方が言っていたので、皆さん立ち上がっていただいて、で、誰か呼ぶんでしたか？誰か呼ぶ？前に出てきてっていうんではなくて、みんなでやるんですね。
はい、みんなでやる。
はい。では、皆さん立ち上がっていただいて、最後にみんなでお互いに、見える範囲の人とアイコンタクトをして、隣り合ってる人と握手をして、拍手をしながら笑顔でありがとうを言って1分間やります。で、お互いに握手をしたり挨拶をしたりして1分間を過ごします。そのありがとうの1分間はものすごい何千というありがとうを受け取れるので、体がものすごく、まあ、具体的に言うと熱くなりますけど、やってみたらわかります。それでは始めましょう。ありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうござい
ます。ぐるっと一回りしてもいいですよ、自分の周りを。そしたら、いろんな人たちに拍手を浴びせられますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、じゃあ着席してください。だいたい1分間で、1分間でだいたい100回ぐらいありがとう言えるんですけど、かける今日の人数分になりますね。それくらいのありがとうを皆さんいっぺんに浴びました。浴びたと同時に自分の声帯で同じ数を言っているので、体の中の細胞が今ものすごく活性化しています。今会場を見ると平均年齢が25歳です。ちょっと最近目が悪くなってるんですけど、入ってきた時は平均年齢40歳だったんですけど、15歳若い。で、皆さんはそういうふうにいい言葉を、自分にとってプラスの言葉を言っていくことが、実は自分を元気にすることでもあると同時に、周りの人をどんどん元気にしていって笑顔にしていくんだということをぜひ頭に入れて、これからも生きていってください。本日はどうもありがとうございました。
はい、主催者からもありがとうの感謝の花束を送らせていただくそうです。どうぞお送りください。今日のこの日のために振袖を着てくださいましたね。ありがとうございます。今日のお天気みたいですね。振袖晴れ切った。あ、なんか一言言うのかなと思って期待してましたけれど。はい。それでは、どうぞ聖寛さん拍手でお送りください。ありがとう。おー。はい、大丈夫、片付けておきます。ありがとうございます。 沖縄での講演会活動を本当に精力的に取り組んでくださいまして、精力的って言ったらまた怒られそうですね。僕淡々とやってきただけですって言いそうですけれど、2時間の講演会の中では、聖火さんの世界は多分語りきれないところがあると思います。たくさんの今日は本も用意してありますので、もしよかったらまた7月にも聖火さん沖縄に来られますけれど、それまでのつなぎとして、本などもお読みいただければと思います。この後ロビーの方は1時間ほどは開放していただけるということですので、どうぞ本やグッズなどもお手に取ってご覧ください。ということで、小林聖火さんの名護での講演会、これをもちましてこの会場終了とさせていただきます。ありがとうございます。